改めて皆さんおはようございます。私たちの時期もですね、21日から、梅雨入りして不順な今日もそうですけれども、天候が続いています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私なんか あの低気圧が近づくと体中がなんかガッとなっちゃって、何もやる気がなくなってしまうという、ちょっと困ってたと思うんですけれども、まあ梅雨ということもあってですね、まあ雨がよく降るので、まあ皆さんもそうかもしれませんけれども、大変そのことが気になり、特に私なんか犬の散歩がありますからね、傘持って行っていいかどうかなんていうのね、心配になってしまうんですけれども、まあ、私は雨という言葉が、まあ、出てくる、聖書箇所を、まあ、読みましてなんかですね、今日の箇所を、サンデーワーシップのショートメッセージで皆さんにお話したいと考えました。それでは今日の聖書箇所をお読みします。レビ記の26章1節から6節です。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。もしあなたが私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れは種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかに自分たちの地に住む。また私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも脅かされず寝る。また私は悪い獣をその国から除く。釣りがあなた方の地を行き巡ることはないとあります。この言葉は、イスラエルの民が、エジプト奴隷の状態から、モーセによってこう出エジプトをするということがありまして、まあ、シナイ山まで来るというあの物語を皆さんもご存知だと思いますけれども、そこで主なる神がモーセに語った言葉、レビ記25章、1節以下ですけれども、その一部です。まず1節2節はレビ記の核心の言葉ですが、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない、また自分のために彫像や石の柱を立ててはならないとあります。自分のためにを繰り返し語るのは、偶像礼拝の根本が自分の願望を神とすることだからです。まさにヨハネの福音書でイエス様がユダヤ人の問題行動の根底にあるものとして指摘したのは、神を第一にするよりも自分たちの願望を優先しているということでした。そして私があなた方の神主だからであると言われたのは、私たち人間を神の形、創世記の一章27節に作られ、神を中心とした生活をすることを願われたのです。本来私たち人間は神の創造された世界を正しく支配する使命を与えられていました。創世記一章26節。そのように神様を中心に私たちが歩んでいたならば、26章3節から13節までに描かれているような 祝福された世界が約束されていたのです。ところが最初に作られた人間アダムとエヴァは、蛇サタンの誘惑によって自分たちが神のようになることを願い、神との約束を破って神から離れてしまうのです。そのことによって人間のうちに神否定という罪が入り、被造物全体が汚され呪われたものとなってしまうのです。本来そこで人間は神から捨てられて滅ぼされても仕方がなかったのですが、本質が愛の神であるゆえに人間に対する救済の御手が述べられ続けたのです。その一つがモーセを通して出エジプトという救済の出来事であり、さらに十戒によって神の救いの道を示されたのです。今日の箇所はそのことが書かれています。神を中心として神の戒めを守って歩んでいくならば、私たちは大変な祝福が約束されています。まず第一は恵みの雨であり、豊かな産物が与えられて安定した生活を保障されることです。ところが今の私たちの世界はどうでしょうか。あるところでは豪雨が降り続いて大洪水となり、今九州なんかもそうですね、線状降水帯とかっていって大変なことになってます。他方雨がほとんど降らずに干ばつになったり、まあアフリカなんかそうですね、森林火災が発生してとんでもない広さの豊かな森が失われてしまう現実があります。地震や火山噴火など地球全体が悲鳴を上げているようです。日本の私たちにとっても2011年3月11日の東日本大震災は13年以上が経過した今でも、原発事故の問題もあり完全復旧が果たされていません。まあ本当に、飯島先生なんかのお話を聞いてもそうなんですけども、本当に厳しい現実が続いてますね。悩みが続いてます。また今年の1月1日午後4時に発生した能登半島地震は私たちの記憶に鮮明に残っていますが、まだ多くの課題があってさまざまな支援の必要があります。テレビでも今やってるんですよね、まだ支援取りに行ったんですね。まだまだ大変な状況が続いてますね。そしてまた神に従い歩むならば私たちの地に平和が保証されると書いてあるのです。ところが現実の世界はウクライナ、ガザ、ミャンマーなど戦争状態が続いていて、多くの尊い命が無残にも奪われているのです。しかも多くの人々が平和を叫んでいますが、戦争当事者たち自身も自分たちの平和を達成するために戦っているんです。なんという矛盾でしょうか。自分たちのためにと主張して動いても神を第一にしない行動の行き着くところは平和とは似ても似つかない惨状になってしまっているんです。レビ記の26章は神との約束を守る者への祝福が1節から13節にあるのに対して、破る者への呪いが14節から39節と長く書かれています。当時の支配者と属国の契約文書でも、その当時のあれは文献を調べている学者がいっぱいいるわけですけどね、同じ形式があって呪いの部分が長くなるのが一般的であったようです。ですから形式的には似てるんですね。ただ特筆すべきことには、 レビ記26章では40節から45節でなんと契約を破った者への希望が約束されているのです。それこそが世の契約との決定的な違いです。彼らは自分たちのトガと先祖のトガを、つまり私の信頼を裏切って私に逆らって歩んだことを告白するが、それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるとき、私は彼らを退けず、彼らを嫌って立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私が彼らの神主だからである。私は彼らのために彼らの父祖たちと約束結んだ契約を思い起こす。私は彼らを国々の前で彼らの神となるためにエジプトの地から導き出したのだ。私は主であるとあるのです。神はイスラエルの民を通して人間に律法を与え、神との関係を正しいものにしようとしました。残念ながら神への裏切りに終わり、神と断絶してしまいました。イスラエルの歴史がそのことを示しています。旧約聖書を読んだらまさにそうですね。そして今の世界の状況もそうです。そこでは神は最終的な解決方法として神の子であるイエス・キリストを地上に使わし、人間のために十字架による贖いという神の一方的な救いの恵みが与えられたのです。しかし私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ5章8節とあるとおりです。そして御言葉の約束として、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体を通して十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。エペソ2章14から17とあるんです。まあキリストが来てっていうのはこれからの約束でもあるわけですね。私たちは平和を実現することを願うならば、遠回りであってもこの福音を伝えることこそ私たちの最大の使命なのです。その結果として神と私たちの関係が正されて、神の祝福を全ての面で受けることによって平和を与えるとの約束をいただけるようになり、地に平和が築かれていくと確信するのです。今はどんなに私たちの現状が絶望的で悲惨に見えても、まさに今そうですね、神にある希望を忘れることなく、私たちにできる小さな神の技に励み、世界の平和のために祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの周りもそうですし、世界を見渡すならば本当に絶望的になってしまいますけれども、しかしあなたは愛の神です。そしてあなたから福音を私たちに与えてくださいました。そのことを信じてそれを伝えていく、たとえどんな小さな技であっても伝えていくものとなることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、ただ一つの願い、続いて御手の中でお続けて歌いましょう。